お元気ですか？ナミコの微笑みトーク、熊野ナミコです。今日の微笑みスタジオには、名古屋岩の上教会の相馬先生がいらっしゃってくださっています。先生どうもお忙しいところありがとうございます。
ありがとうございます。
先生まず、番組では最初に自己紹介をお願いしてるんですが、よろしくお願いします。
私は1960年に神奈川県の横須賀市で生まれ育ちました。
横須賀なんですか？
はい。
はい、
私の周りには家族はもとより親戚にもキリスト者、うん、キリスト教の関係者は誰もおりませんでした。
はあ、じゃあそんな中で先生がどうやって聖書やキリスト教や教会と出会っていったかということを今日はお話を伺っていこうと思いますが、はい、なんか先生きっかけはどんなことだったんですか？
高校生の時なんですね、
うん、
まあ、突然のようにキリスト教との関わりが、うん、まあ、起こってしまったんですね。
しまった、はい、何があったんですか？
これはいやいや入学した高校でした。でそれはたまたまキリスト教主義の学校だったんですね。
あ、何か受験で挫折があった。
はい、その通りです。
あ、そうですか。
当然ですね、まあ、キリスト教にも聖書の授業にも礼拝に もう何の興味も持てませんでした。でもまあ、人生初めてのこれ挫折ですね、そのことによって、
はい、
本を読むことができるようになりました、
はい、
まあ、1週間に1冊なんですけども、まあ、文庫本を読むようになったんですね。
あ、聞いてよければどんな本を先生読んでたんですか？
はい、はい、まあ、断読し始める中で、まあ、一人の作家に傾倒することになりました。
あ、
太宰治です。
そうですか、はい、高校1年生、
そうです、ね、
16歳、
はい、
はあ、そうですか。
実はこの太宰を読む中で、うん、聖書との出会いの道が準備されました、
はあ、
この作家は聖書と真剣に向き合ったんですね、
うん、
まあ、聖書の言葉が引用されている作品も少なくありませんでした、
う
ん、で太宰の作品は全部こう読むようになったんですけども、
はい、
だんだんと、うん、その他の書物も読むようになりました、うん、で、この太宰治に大きな影響を与えた一人に、うん、内村鑑三という人がおりました、
はいはい、
でこの内村鑑三を私読むようになったんですね、うん、この人はもう本当に優れたキリスト者で伝道者で聖書の優れた公開者です。
うん、そうですよね。はい、先生私も勇ましく高尚な生涯、
お、
はい、
そうですか。
そうですね、
素晴らしいですよ ね。で私は、まあ、だんだんとですね、内村鑑三によって、
うん、
聖書にあのキリスト教にこう関心が出てきたんですね。教会とかキリスト教とかイエスキリストへのこう憧れが高校2年生くらいから芽生え始めました。で最初はこの学校に入学したのはもう本当に嫌で嫌で、
うん、
もうたまらなかったんですけども、
うん、
2年生ぐらいになって、いや、うん、もしかしてこれ偶然ではなくて、
うん、
これが神様の導きっていうものかなと、まあ、そんな風に思い始めまして、で、まあ、高校3年生ぐらいになったら、そうだ、もうこれ大学生になったら、
うん、
神様を求めてキリスト教に入ってもいいなって
すごい
考えたんですね。
はあ、周りに誰もいなくてい
ませんでした。
一人で読書をして、
そうですね、
太宰治から内村鑑三、
はい、
はあ、先生その時聖書を持ってたんですか？
はい、学校ではこう聖書がこう強制的に読みなさいと与えられていましたので、
はあ、ミッションスクールはチャペルもありますしね。
そうですね、
そうですか、
はい、ところがですね、俺挫折の連続なんですけども、
うん、
俺大学受験にこうまた失敗しまして、でその学校はまあ進学校でも何でもありませんでしたので、
うん、
まあ、自己流のまあ勉強だけをしてたんですね、
はい、
で結局もう大学受験に失敗しまして、
うん、
でここが本当に恥ずかしいんですけども、
ええ、
これまでのキリスト教への思いはすべて吹っ飛びました。
あら、あ、そうですか。
はい。その時ですね、
はあ、
神なんかいないって確信したんですね。
あ、
神様はいて、自分はこう神様に導かれてきたのかななんて思ったのは、これは間違いだと、神様がいるならなんでこんなになるのかって、こういきなりこの神様への怒りになってしまったんですね。そして自分の聖書をこう開いて、まあ、当時ヨブ記もずっと読んでいて、ヨブ記が好きなところだったんですけども、ヨブ記を開いて、鼻を噛んで、教えの中にもう二度と聖書なんか読むもんか
と
捨てちゃったんです。
もう怒りがもう本当すごかったですね。そうですね。なんでこんな仕打ちをなさるのかっていうのは何とも言えない、もう心の中で16、17歳のね、18歳ですね。
は
い、ああそうですか。
で、私はその時に自分の人生をちょっと振り返って、まあ、こと細かに言うと長くなるのでかいつまみますけども、まあ、いろんな困難が家庭の中にもあったりこうしました。親が3歳の時に交通事故で父親が亡くなったりですね、はい、そんなこともこう思い巡らすと、やっぱり神様はいないと、でいたとしても、これはキリスト教の信者だけを愛する、そういう神なんだ、つまりエコひいきの神だ、とこう考えたんですね。でも二度と聖書は読まない、でも、キリスト教なんかに頼らなくたって人生やっていけるし、まあ、真面目に生きていけるって、まあ、こう考えたんですね。
ああそうでしたか。
まあ、そうしてですね、まあ、浪人生になって全く勉強しないまま、まあ、大学生になりました、でその時にもう一度ですね、これから絶対にキリスト教に頼らなくても、ちゃんと生きていくぞとこう思って、また本を読み始めました。でその時にはこう、哲学の本をこう読みましたですね。
なるほど、
はい、まあ、ニーチェとかですね、こう読んでいました、で1年生の、まあ、春、大学に入ってすぐぐらいの時ですけども、学食で一人で食事をしていると、こう一人の学生がやってきてですね、自分たちは東洋哲学研究会ですって、一度集会に参加しませんかってこう誘われたんですね。
哲学研究会、ちょっと魅力的です、
そうなんですね、なんかいいな、仏教哲学なんて初めて聞くなと思って、まあ何も知らないよりはちょっと覗いてみようということで、そこに入ってこう関わりを持ったんですね。キリスト教ではダメだってこう彼が言うのは、そうだよね、そこはその通りだとこう同感してたんですね。しかしちょっとだけこう見たら、これはなんて薄っぺらいかなとこう思ったんですね。感じました、で今度はよし、じゃあ仏教の本を読もうと思って、まあ、浄土真宗の学者が書かれたこの仏教とキリスト教との比較の本があったんですね。もちろんこう仏教学者の方が書くわけですから、この仏教の哲学のが優れているということを論述する、そういう文章なんですけども、なんと、私はその本を読んで、こう神様の御言葉に捉えられました。それはローマの信徒の手紙の第7章なんですね。そこにパウロという人がこういうふうにこう語っているのを読んだんですね。私はなんという惨めな人間なのだろう、誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか、まあ、この御言葉を読んだ時、もちろんこれ内村貫蔵でローマの信徒への手紙の公開説教というか公開をこう、高校生の時ずっと読んでいたので、この聖書の言葉を知っていたんですけれども、その時初めて、これは自分のことだってこう思ったんですね。本当に衝撃を受けました、本当にこれは惨めな人間ってパウロが言ってるんだったら、私はもっとそうだとこんなふうに思いました。そしてもう一度こう求道を始めました、
道を求める、
そうですね、道を求めました。ただですね、その時に思ったのは、自分は聖書を読んでいるけれども、 教会に行ったことがない。
ああ、そうですよね。
はい。
はいはい。
あ、もしかしてこれは教会に行かないとやっぱりわからないのかなと思いました。うん、そして、まあ、近くといってもちょっと遠いんですけども、
うんうん、
あまり近い教会に行くと恥ずかしいので、ちょっと遠い教会にですね、この教会に行ってみようかなというふうに思いまして、で、その教会の看板にですね、聖書のことが教えますっていうような、そういうことがこう書かれてありましたので、
うんうん、
で、私は、キリスト教の信者になるつもりはないけれども、
うんうん、
聖書のは勉強したい、
ええ、
で、できるならば牧師さんにこう、うん、難しい質問をぶつけて、
ええ、
こういろいろと、
うん、
質問してみようと、うん、本当に恥ずかしいんですけども、そんな思いがあってですね、
うん、
ただこれ勇気がないんで一人で行くのは怖かったんですね、で、友達が北海道からこう春休みになって実家に帰ってきた時に彼を捕まえて一緒に行こうと、
ああそうですか、
行ったんですね、
はい、お友達がまた優しい、一緒に、
そうですね、そうですね、
はい、一緒に行ってくれた、
一緒についてきてくれたんですね、
はいはい、
で、牧師さんとこう聖書の勉強をさせていただいたんですね、
はい、
で、彼は、まあ、春休みですから、もちろん休みが終わると、もう大学に戻ります。で、私自身はずっと先生に、こう、聖書のことをですね、勉強させていただきました。それが、半年ぐらい続いたと思います。
じゃあ、行き続けたんですよね、教会。
そうですね。
ああ、そうですか。
ただ、そこでもですね、礼拝には一度も行かなかったんです。
あ、なるほど。ウィークデーの、
そうです、
あ、
そしてついに先生が、牧師先生が、
はい、
相馬くん、一度、
うん、
こう礼拝に出たら、
う
ん、と、
そうでしょうね、
勧めてくださって、
はいはい、
もう半年間こんなにこう優しく、
うん、
こう丁寧にこんな私のために聖書を教えてくれた先生がこう誘うんだから、うん、これやっぱり義理でも絶対一度は出ないといけないと思って出て、
はいはい
はい、で、そこからずっと礼拝式、日曜日教会に通い続けたんですね。
行こうと思ったんですね、はい、もう神様の愛に包まれたような素晴らしい礼拝の場の、
そうですね、
その中に自分の身を初めて置いて、
はい、
礼拝こそと、
はい、
は
ただそこでもまだ分かりませんでした、
うんうんうん、
まだ信仰に導かれませんでした、
うんうん、
そしてその時に大学のこの青年の集まりがありました、
うん、
まあ、10人ぐらいが集まったんだと思うんですね、
はい、
その時にこういろんな聖書のお話を伺ったり、いろいろ語り合ったりして、うん、で、これで最後になります、お別れですということでですね、みんなで輪になってお祈りしましょうって、こういうふうにこう閉じられるんですね、
はい、
で、私はこうまだ洗礼も何も受けていないんですから、お祈りかということでですね、
ですね、
こう みんなのお祈りをこう聞いてたんですね、で、輪になっていますから、
はい、
こう右側の人がこうお祈りを終わって、
うん、
で、私はクリスチャンじゃないので、
うん、
何もしないでいましたら、
はいはい、
本当だったらこの左にいる人がお祈りしてくれるはずなのに、
うんうんうん、
祈らないんですよ。
待っててください
。そういうことですね、
はい、
で、私はもう本当にドキドキしました。
そうですね。どうしたんですか、その時、
はい、その時気がついたんですね、
はい、
こんなに聖書を読んでいて教会にも通いながら、
うんうん、
自分の言葉でお祈りしたことが一度もなかった。そして本当にドキドキした時に、高校生の時の言葉を思い出して、なんて祈ったらいいんだ、なんて祈ったらいいんだと思った時に、とっさに出てきたのが、ご在天の父なる神様、
はい、
という言葉でした。
はい、はい、はい。
で、その瞬間に、神様がおられるって分かったんですね、うん、そしてその瞬間に、今まで聖書を読んできたものがもう全部そうだと悟ったと言いましょうかね、
あ
の日、 これ9月15日なんですけども、
あそう
何時何分というね、こう分かるぐらいに、
はい、
あの瞬間から私の人生が本当に変わったって、うんうん、そしてキリスト者としてのこう人生が始まっていくんですね。
そうですか。もうその日のその瞬間って絶対忘れないですね。
忘れられないですね。
ご在天の父なる神様、その言葉があったんですね、はいはい、今日はずっとお話伺ってありがとうございます。先生にはその続きのお話も実は聞きたいと思っていますので、続けてまた来週もお話を伺いたいと思います。今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
微笑みトークいかがでしたか。2月の微笑みスタジオに名古屋岩の上教会牧師相馬信夫先生をお迎えしました。お話を聞いていかがでしたか。ぜひあなたからのご感想いただきたいと思います。番組のコーナーからぜひお送りくださいね。またあなたへのプレゼントもあります。リジョイス聖書日課、あなたも読んだり聞いたりしてらっしゃいますか。番組ホームページで毎日お届けしているリジョイス聖書日課を2月分2枚の CD にして漏れなくプレゼントします。今週のプレゼント、リジョイス聖書日課、ぜひお申し込みください。またこの番組ナビコの微笑みトークには Facebook もあります。 Facebook をなさっている方、ぜひ検索してご覧ください。それではプレゼントの郵便の申し込み先です。郵便番号 101-8691 です。神田郵便局、支障箱190番、微笑みトークの係です。来週も相馬先生のお話の続きがあります。楽しみにしてください。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。